今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ時刻はお昼の1時を回りました。どうもこんにちは、サンドウィッチマン伊達美京です。
富澤たけしです。
サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、本日も日本放送キーステーションに宮城県 TBC ラジオ、福島県ラジオ福島、石川県 MRO ラジオ、福岡県 RKB ラジオ、長崎県佐賀県 NBC ラジオにてお送りしてまいります。
最後までお楽しみください。
よろしくどうぞお願いします。
お願いします。
さあ12月30日ですね。もう今年も終わりですね。
終わりですね。
今日はですね、はい、生放送みたいな雰囲気で始まってますが実はこの事前収録という、
そうです
ね、すいません本当にもう休ませてください
もうね、後半ねたっぷり働いてますギュッとしてます、
ね、まあこの年末はね毎年ですけれども、いろいろこうバタバタしておりますが、
まあ特番みたいなね、4時間ぐらい収録して、その後また4時間ぐらい収録するみたいなの
もすごいよね。
続いてますけど、
あれもだ生放送の方楽だよね。3時間番組やったら3時間で終わるじゃないですか、生放送は。
そうね、伸びたりもするからね。
だって3時間特番大体6時間ぐらい撮るからね。
倍ぐらいね、撮る時はありますよ。
あるよね。で1時間番組だと、まあ、2時間番組が分かりやすいから、2時間番組で、まあ、VTR 見たりとか、あとはスタジオ展開する番組でも、VTR だけで2時間以上ある時あるから、どういうつもりなんだろうどういうつもりなんこれって思うけど、
それでね、トーク撮って、でまあカットしていくんだろうけど、
いやカットするんだって思っちゃうね。
ちょっとね、何時間か捨てることになるわけですからね。なるでしょ、
で、まあ帰れマンデーとかで言うと、まあ大体90分ですよね。
まあ1時間半
通常
ぐらいですか。
1時間半ぐらいでしょ、帰れマンデー。でも朝9時ぐらいから夜6時ぐらいまでロケしてるわけで、分回しでね。
まあ、移動も往復2時間2時間4時間ぐらいはね移動してたりしますけど
ね、まあでもそのドラマとか役者さんとかねあるじゃない、みんな1時間ドラマをさ3日ぐらいかけて撮るわけじゃない、そう考えると役者さんはあバラエティーって楽だなとか思うだろうね。
思うのかね。
いやほらお前もそうだったじゃん。
そうですね、もう
1時間のドラマを本当に 3,4 日で撮るじゃん。
そうですね、だからな、数秒のシーンに1時間以上かかったりしますからね。かけたり、これで朝から晩まで、
そうそうそう、夜つながったりとか、
3時4時に終わって集合6時ですって、っていう時もあります。
何ってなるよね。
マジで言ってんのっていう
まあ制作スタッフが一番大変なんでしょうけれども。
大変ですよね、スタッフさんは先に来て最後に帰らなきゃいけないですから、
いや本当だよな、
本当お疲れ様ですと思いますけどね。
で何か年末になるとさ、今年最後の収録ですなんつって、ちょっとお弁当が豪華になったりとか、ね、ちょっとみんなから差し入れが増えたりとか、あとテレビ局制作スタッフ陣から今年もありがとうございましたっつって、何かいろいろ記念品みたいにもらったりとか。ね、
多いですね。
今はもう家の中の箱だらけです何に何が入ってるか分かんないし、
誰にもらったかもよく分かんなくなっちゃうし、
リンゴは 2箱あるしさみかん3ケースぐらいあるからね、どうすんのこれ。
ありがたい話ですけどね。何かまあ前も言ったのかもしれないけど、11月ぐらいからもう明けましておめでとうございますって言ってますよね、じゃないですか、ね、変な感じですよね。普通の方は絶対言わないじゃないですか。
まあ言わないよね、
年明け前に、
それこそ10月ぐらいにメリークリスマスって言うからねクリスマスどう過ごすんですかって、ね、いやまだ10月だしとか言うね。
でもうね、どこ行っても今年の抱負はみたいな
今年の抱負をさ11月下旬から聞くんだよね。もう分かんないよね、
気持ちがそっち行ってねえんだよなっていう変な仕事ですよ、
ね、変な仕事だね。まあでもね、年末年始特番、我々も結構番組出ますね。
そうですね、まあホームページチェックしてもらえれば、
そうですね、
書いてあるとは思うんです
けど、結構特番あるんじゃない。
なんだっけな、
やってきましたいろいろ。
あのね、
はい、
メール、茨城県の由美子さんですかね、はい、
ありがとうございます。
年末年始はハードディスクがパンパンになるほど録画をしまくるんですが、うん、はい、1月2日の番組表を見ていたら、うん、出張サンド屋台という新番組を発見しました。深夜帯に食いしん坊番組をやるなんて、うん、寝る前にお腹が空いたらどうしてくれるんですか、責任取ってくださいね、はいはい、うん、しっかり録画予約しました、楽しみです、
ありがとうございます、撮ってきましたよサンド屋台 も
新番組ではない
んです、まあ特番ですね、
特番なんですけど、
ね、うん、まあドラマに出る女優さんとか俳優さんを呼んで、はい、我々が屋台を開いてね、そこで食べたいのを食べさせて、
そういうことですね、
うん、まあそのロケ、まあ別に出演者も出てるでしょうけどあれですけど、うん、あの荒木優子さんとかね、
うん、女優さん、
女優さんの、あと山下美月ちゃんとか、うん、あと二階堂ふみちゃんとか
中川大志君
とか、ね、大志君とかいろんな人とこう接しましたけど、
新しいドラマの出演者の方がね、
そうそうそう、うん、満島之介くんとかね、うん、あの荒木優子さんってね、うん、ロケした後翌日情熱大陸とか出てて、
うん、
あんまり我々接したことなかったんですけど、うん、あの子はすごくいろんなもん食べて、
うん、
いい子だね、
いっぱい食べてくれましたね、
うん、なんかおとなしいしさ、
うん、
すごく好感持てましたよ。
いっぱい食べる人ってすごいおーって思います、ね、
すごい華奢なんですよ、
二階堂ふみちゃんもそうだけど、
二階堂ふみちゃんもすごい
食べんのよ、
一口がでかいよね、
うん、気持ちいいよ、
ね、気持ちいい、こう見ててさ、
ちょこっとしか食べないで残すみたいな人が多いですから、うん、そうそうそう、女優さんなんか特に ね体体重気にしますから、ね、
めちゃくちゃ華奢なんだよ荒木優子ちゃんとか、うん、山下美月ちゃんもガンガン食ってたもんね。あれ好感持てる、だから一応1月2日のそのサンド屋台見たら多分みんな好きになると思うよ、
そうですね、ぜひこれは見てほしいですね、
ね、
うん、
面白かったですよね、
うん、うん、そしてクリスマスといえばね、
はい、
伊達さんが小さな旅、
あ、皆さんご覧になっていただけましたでしょうか、小さな旅ね、
メールも来てますよ、
はい、出させていただきました、
川崎市、うん、パートタイマーさんでいいのかな、
はい、どうも、
あ違う、みのっちさんだ、
なんだパートタイマーって今
パートタイマーは仕事だ、
あそう
だ、12月24日朝8時からの小さな旅見ましたよ、
うん、
見てびっくり、なんと伊達さんが出演してました、
出てますね、
伊達さん小旅の出演おめでとう、お目当てございますって書いてます、おめでとうございます、
ありがとうございます、ね、うん、小旅ね、小旅、
埼玉のケイチさん、
はい、
小さな旅拝見しました、テーマソング微妙に変わっていたんです ねジャズバージョン良かったです、
そう、
今回じっくりと番組を見ました、
うん、
福島の浪江町の桜並木、はい、桜は毎年何があっても必ず咲くと伊達さんが話されてましたが、うん、そうだよな、1年に一度しか咲かないんだと改めて四季を感じました、
うんうん、
朝から癒されました、
あ、よかった、
いつかお二人が旅人で出てほしいですね、
いやちょっとそうだよ、目標だから、それ
目標なんですか、
目標ですよ、あれいいよ、
すげえ来てんなメール、
小旅の、
うん、
だ小旅見てる人多いからね、実はね、
ダリアさん、
うん、
伊達さんが小さな旅に出演されるということで初めて見てみました、
う
ん、普通の人たちの普通の日常といつまでもそこにあってほしい景色、うん、伊達さんが大好きになるのもうなずけます、
うん、
お二人のアナウンサーさんも落ち着いていていいですね、
いいですよ、
ただ伊達さんが僕はバラエティーではなく本来こっちなのかもと言われてましたが、うん、あのオープニングからの伊達さん登場は一気に帰れマンデーになると思いますこれから小旅見てみようと思います、うん、素敵な番組ありがとう
ございます、ありがとうございます、いやこれで小旅見てくれる人が増えたら嬉しいですよ、
小旅っていう
のね、小旅っていうのはもうプロは、
うん、ベテランは
ベテランはもう2はね、小旅っていうんですよね、
あ、
こういうの見てくれたのお前も、
見てないです、
なんだお前
僕ちょっとそれどころじゃなかった
M1 グランプリで ね、
清水ローさん、
はい、
出演おめでとうございます、嬉しかったな、小さな旅が40年、うん、私事になりますが、うん、ちょうどその頃結婚したものの家族友達と離れ一人寂しい時を埋めてくれたのがテーマ曲光と風の四季でした、どんだけ泣いたか、
うん、
折りたたみ式のガラケーを初めて手にした時、うん、迷わずこの曲を着信音にしたものです、伊達さんと好みが合うところがあって幸せです、うん、
いやこちらこそ、
NHK 好きのお父様の喜ばれたお姿がまぶたの裏表に浮かびます、うん、
いや思って気持ち悪い、
バンザーイバンザーイって、
ありがとうございます、
59歳、
嬉しいね、
冷凍食品製造業パートナー、
うん、ありがとうございます、なんで面白い感じで言うんだね、 なんかだからそう昔から見てたやつにこうちょっとこう出演できたりすると嬉しいじゃないですか。
笑点とかもそうですけど
ね。ね、うん、まあでもクリスマスといえばね、富澤審査員、
はい、
M1 グランプリ、
はい、まあね、
まあもうちょっと1週間前になっちゃうのかな。
そうですね、もう皆さんね熱も冷めてると思います。
熱冷めてるのかしら。令和ロマンね、
令和ロマン
優勝おめでとうございます本当に。
また毎度のことのようにあの伊達が、
うん、
事務所で見てたのかな。
これは事務所であのコッパ の, ここあの後輩たちとね、
コッパどもと
コッパどもとさ
見ながら、
うん、
点数送ってきてました。
そうですね、今回ねちょっと富澤と点数違ってたね。
3点差ぐらいありました、
ね、あった ね, ね。だからそのトップバッターが令和ロマンだったでしょ、
うん、
トップバッターで何点つけるかっていうところが基準になるから、うん、そこが富澤と違うと、
うん、
まあ松本さんとかもね、まあ、相当低く90点にしてたじゃん、
うん、
それは基準だから、
うん、
いいんですけど、
うん、
そこの基準で違うともずっと違うもんね、うん、
そうはね、
うん、そこはまあしょうがないんですけど、
まあ、本当はあんま高くつけたくないんだけど、
うん、
トップバッターって、
うん、
後に苦しくなっちゃうから、
ね、
より面白い人が出てきた時に、うん、まあまあでもすごいね最初から受けてましたし、
あのトップバッターであのクオリティすごいと思ったよ。
だから結局トップバッターが最終決戦に残るって、うん、その後がそんなに爆発してないっていうことにもなるから、
う
ん、
そうだよね、
うん、
いや
だちょっと高いなと思いながらも、うん、まあまあ良かったから、
うん、
94点かな俺はつけましたけど、
そう
なるともうその基準になっちゃうから、うん、後でいい人はその上になっちゃうし、
97っていうのいたよね。
97はヤーレンズ、
ヤーレンズか、
うん、
ヤーレンズが一番上だったのね。
そうですね、
うん、いや面白かったけど ねただやっぱあれだな、なんかこうまあ前も言ったかもしれないけど結局俺らの時の M1 グランプリって結成10年じゃない、
うん、10年以内
で今15年だったでしょ、
うん、
これ10年にやっぱ戻した方がいいなって改めて思ったね。
まあどっかのタイミングでね、なかなか難しいけどね、1回15年にしちゃうとね
難しいと思うんだけど、うん、結局今まで優勝してるのって全員結成10年以内なんだって。
あ、そう
そうなのよ。だって今回令和ロマンって結成5年目とかでしょ。
すごいね、
若いじゃん、
うん、
結成5年目と結成15年目が戦っちゃダメでしょ。
まあでもね
全然違うからね、経験が
10年以上ともなるとなかなかね、
うん、難しくなってくんだろうね。
いやいや難しいです。昔はね割とね、うん、滑る人もいたし、なんだったら
いたよね、
もうそんなに受けないっていうのも、うん、今はそあんまほぼないですからね。
そうなんだよな、
会場の雰囲気もやっぱ昔よりはあったかいですし、
あとはやっぱりその歌ネタとかその獅子頭、まあ、敗者復活から上がってきた獅子頭はハゲネタ、大体、
うん、
そのデブネタもそうだけどタイムマシンとかもそうだったけど、うん、デブネタハゲネタ歌ネタってそんなに評価されないじゃん、本戦で。敗者復活とか会場とかライブではすっごいウケるけど、
うん、
M1 グランプリのあの決勝の舞台ではそこまで評価しないじゃん、うん、なぜなら審査員が芸人だから、
うん
うん、ちょっとこうあのレイジさんもおっしゃってたけど、うん、やっぱ歌ネタって作りやすい形するじゃんね、
うん
うん、そこってあんまり手出さない、俺らもないけど歌ネタは、うん、手出さないとこじゃ
ない。なんだろう、全然いいんだけど、うん、なんかあの場だと受けにくいっていうのはあるよね。
面白いんだけどね、うん、受けるんだろうなライブとかではって思うけど、
うん、
ああいうなんかこう競技漫才っていうか審査コンクールコンテストでは意外と不利になるのかな。
だそれなんかの、うん、それ一本でいくっていうのが、うん、結構難しいんだと思う決勝は、
ね、決勝はね、
なんか雰囲気がそういうのある。
そう、うん、松本さんおっしゃってたけど、あの獅子頭の一番最初の挨拶、
うん、
真ん中だけハゲてるやつに 言ってよとか言う、
ね、
あれ受けてたじゃん、
うん、
ハゲネタはあそこで終わってよかったんだよね、
まあ、松本さん言ってましたけどね、
うん、もうその通りだなと思って、うん、終始ハゲだ、あいつらハゲネタしかないらしいじゃん。まああそこまでハゲてたらネタにするしかもないんだろうけど。
そうですね、うん、まあでもほらハゲネタ散りばめて優勝してるね、
うん、
トレンディエンジェル、
まあまあね確かにな、
うん、
うん、
まあ、難しいですけどね。
難しいな、うん、なかなか。
だからダンビラムーチョなんかもね、前はそんなに歌ネタやってなかったんだけど、
俺結構期待してたんだよねダンビラムーチョ。
なんか最近は打たれたらしくて。
でもな、決勝に上がってくるってことは、まあめちゃくちゃ受けてたっていうことでしょ。
だからあれだけ長くやるのが本来面白いんだけど、うん、なんかあそこ行くと、うん、長えなってやっぱなっちゃう。
いや長かったよ、うん、一発目のツッコミまでは
面白いんだけど、うん、
だって2回ぐらいもう笑い気終わってたからね、
うんうん、なんかねあそこだと通じないっていう何かがある
んですよ。いやあると思うわ、うん、なんかもったいねえな時間の使い方って思ったもんな
あーずっとそれで行くんだみたいなね感じは。
いや長えなっていう笑い超えてもまだやってたから、うん、もったいなかったよな。
だあそこに上がってくる人たちってもう仕上げてきてるから、うん、それで受けてきてるはずなのに、うん、あれっていうのが決勝、
うん、
だからそんでまた多分 M1 の予選ってマニアが見に行くものじゃん、
うん、
本当にお笑い好きじゃないとなかなか予選まで見に
行かない、まあ、行かないでしょ。
その人たち相手にやってきてるから、うん、多分決勝で入るお客さんってそこまでじゃない人が見るからまたちょっと変わってくるし、
うん、そうだな、うん、いや違うと思うよ結構。
そうですね、うん、
芸人の先輩が見て面白いと思うのとあと一般の人が見て面白いと思うのとやっぱ違うし、視点も違うしね、うん、
まあ、そりゃそう。
技術的なところも見るじゃんね、
うん、
決勝は、
うんうん、今年はなんかあんま爆笑したっていうのはなかったけど。
ああそっか、うん、まあヤレンズ面白かったよね、
うん、ただやっぱ僕最初に基準が94点になっちゃったんで点はどうしても高くなっちゃいましたけど、
うん、なんかこう終わってさ一番笑ったのどれだろうなと思ってそしたらあのヤレンズのファイッファイッってやつあの猪木ボンバイ猪木ボンバイのファイッったらそれあそこがすげえ印象残ってる。
あいつらのがなんかね、うん、散りばめられてるから、
うん、
多分大きいボケもあるんだけど
残るよ、ね、
俺たちはそういうとことか、うん、僕も言いましたけど、うん、座って立つどうしましたっていうとことかはい、はい、そういうとこが刺さっちゃって
なんかな
どれかしらみんななんか残る作りをしてましたけど、
ねうんうん、いや面白かったな。
だからモグライダーがちょっと残念だったけど、
ね、モグライダーな最後まくるかなと思ったんだけどな。
そうだから出順が最後でもうあんだけネタを見てると疲れてくるから、うん、バカなやつが強いんですよ
ね、うん、でももうでかしたじゃんともしげがいるし、
あもうこれは
ね、
もしかしたらモグライダーの大会になるのかと
最後に
思ってたんだけどともしげができすぎるっていう。
ともしげできてたなともしげ
できちゃうのかよと思って。
でもなモグライダーは難しいよね。
もう本当にその時の出来になっちゃうから、
芝、うん、のうまさもあるしさ
練習しすぎちゃダメだし、
ともしげができないのが面白いっていうアップアップしてる状態が面白いんだけどそれがいつも出るかっていうとね。
そうだね、
うん、
できたのかよっていうね。
そうそうそう、うん、まあアドリブ的な笑いもあるしね。そうはね、
まあ、そこはちょっとね、うん、いやおかしいですけどね、
うん、
できちゃうとダメっていう
ね、うん、なかなか面白いね、う
ん、で最後は僕はヤーレンズにしたんですけど、うん、伊達さんは令和ロマンでしたね。
令和ロマンだったね、うん、もう変な話ちょっと消去法ですよ、
うん、
だってさやかが一番面白かったもん1本目は、
うん、
テレビ見る限りね。
ああそう、
うん、勢いがあったというか、うん、であの正統派の漫才、うん、関西の、うん、俺はツッコミ目線で見るから、うん、うまいなと思って、
うん、
新山くん、
うん、
上手だなと思ってて、うん、で2本目はあれはでもどうしてもやりたかったんだろうけどあのネタは
なんでしょうね、
うん、まあ分かるよ、うん、別に変なネタでもないし、うん、面白いんだけど、うん、M1 の2本目で4分でってなると違ったのかな。
もうこだわりでしょうね、
うん、
このネタで優勝したい
絶対したいっていうのはあっただろうしね。じゃないとやんないしね、
うんうん、だからあそこでちょっと考えるスッて入ってこないじゃん、
うんうん、
店さんは
そうそうそう、
うん、でちょっと考えちゃうっていうのは、
うん、
あの出番であれはなかなか
ちょっと
見る側が疲れちゃってるから
そう
入ってこないかな。
え何言ってんのって思った分かんない
になっちゃうね、
うん、
何を言ってんの。ついていけなくなったら終わりだもんね、
うんうん、1本目のあの掛け合いが面白かったのになんで掛け合わないのもっとって思って。
そうだからつかみで終わるかなと思ったら、うん、その後続けたから
最後
ああっ って思ったけど、
あの時のみんなの審査員の顔が面白いよね何やってんのこいつらうわどうしよう。大体予選っていうかその本戦の1位突破してるやつらが優勝してきてるじゃん、なんとなく、
まあね、
ね、うん、最終決戦も、うん、1票も入らなかったって珍しいんじゃない。
そうだね、すごい面白いネタではあるんだけど、うん、あの感じであの場では入らないかなっていう気も良くないし、
ね、ヤーレンズも俺は1本目の方が面白かった。
みんなだから上に上がりたいからどうしても1本目強くなるんですよ。
でも令和ロマンは2本目が面白かったなと思った。
あそこがすごいのはだから4本用意してたとか言ってて、
うん、あー大したもんだね。
ほんで前の出順の人によってネタ変えようとしてたらしいから、
うん、あそう器用だね。
完全にもう対策を練ってきてて完璧に用意してるからなるほどなっていう、
じゃあ本当にじゃあ優勝狙ってたんだね、
んじゃないですか。もう計算通りじゃないですか。
賢いんでしょ、頭も
賢いみたいですね。
なんか大学いいとこ行ってんだよね、うん、すごいな。で学生漫才でしょ、学生漫才師、うん、大学時代から、うん、そういうとこにはね、え負けたくないんですけどね、高速の漫才師ですからね絶対に
もうあそこまで用意されたらね、ハマったんじゃないですか。完全
作詞だね、作詞。
智子姉さんはどうでした？
あ、海原智子さん、うん、いや良かったと思いますよ。すごく
すごい緊張してて、
ね、緊張してたみたいですね
うん、私うまく説明できんから。
いやでもあの漫才愛だけでやりますみたいな、うん、もうそれがもう全てだったんじゃないですか、
うん、
あそこまで漫才好きな人いないでしょ、
まあね、
ずっとやってて。
だから嬉しかったのはだから僕らもねちょっと前に番組出させていただいて、うん、そうそうそう、やってくださいよってずっと言ってたんですけど、
ね、安友さん誘われてるでしょ、なんでやんないんですかつって
やらんってずっと
言って、あじゃあもうやらん、絶対やらんとか言って、うん、それおやるの中明さんと同期やね。
そうそうそうそう、
うん、
いやそれ嬉しかったです
ね、うん、いやよかったんじゃない。
そういう目線が
国子さんもよかったしね、
いいんじゃないですか。
うん、よかったと思いますけど、
うん、
だあれだな、あの準決勝ぐらいの審査員やりたいな俺。
どういうこと？
いやいや、こうプロが好きなっていうか、うん、目線の芸人を上げたいね。
敗者復活です。
敗者、ああまあ敗者復活でもいいんだけど、
うん
うん、
やりたいんですか？
決勝はやりたくないよ。
それなんでやりたくない？
決勝はなんかいろんな責任が、ま、取りまとってくれる
そう、そうです
ね、うんうん、そこにはいたくないじゃない
何にもいいことがないっていう、
ね、ただ決勝にこれどうですかっていうのを挙げてみたいな、
うん、う
ん。あんなに歌ネタ揃えません僕だったら
どうなんですかね、でもね、うん、うん、でも歌ネタ歌ネタで、うん、前のモグライダーのサソリ座の女はまあ面白かったりしたじゃないですか。
面白かったね、
うん、だから必ずし
もでも優勝できないんだよやっぱあれ
じゃことではないけどね、
うん
うん、なあなあ、歌ネタで優勝したとこあんのかな。
いやないんじゃない別に。
おいでやすんとこもね歌ネタだったのかな、でも2位だったのかな、
うん
うん、なんかだからそこの傾向もねあるけどなーっていうね、うん、
そうなのよ、
うん、
あとデブネタハゲネタね、
うん
うん、難しいな漫才
ね。
でも面白かったね。
面白かったですね。でもなんかなんだろう、その後輩どもがさ、
うん、
なんか写真とか撮ってんだけど、
うん、
何お前ら楽しそうにピザ食いながら見てんだ。
ピザとお寿司とたこ焼きとキンパとアイスクリームとケーキと
パーティー何パーティーしてんだよ。
そう
先輩が、
いや俺なんか3人ぐらいで見んのかなと思って行ったらなんか
いっぱいいた、
いっぱいいたから、うん、これちょっといっぱいいんなと思ってそこでね、お腹空きましたねとか言ってくるからで全部買ってあげてさ、うん、だまあいろんなわらふじなるおの口笛なるおとか、
うん、
あと富所とか、
うん、
ゾフィーの上田とか、
うん、
あと孫ダッシュの吉村とか、
うん、
見てたんだけど、うん、なんかこういや口笛なるおとかはさ、うん、そこに出たくて出れなかったやつだから、 みんな漫才やってる時もこう笑いはしないわけ、うん、技術を見てるから、うん、ただもう1回戦とかで負けてるウォーターズの塔とか、うんうんうん、ゲラゲラ笑ってる
だからダメ
とか言ってる、あこいつはもう決勝いけるんだろう見方でわかるじゃんね。
まあ、ね
もちろん別に審査員みたいに見ることはないよ、うん、ただそこに本来いたい負けたわけじゃん、うん、そいつらに、うん、悔しさもあって見るから、うん、そういう見方なんないはずなんだよね同じ芸人だったら。
なんかウォーターズに関しては1回戦2回落ちてるらしい、
うん、何やってんだあいつやめちまえマジかマジで1回戦を2回落ちてんの。
もう1回受け入れるじゃん。
うん、それで落ちてる。
それで落ちてる
って。いやこれはもう引退ですよ。
2回落ちて、うん、1回戦を2回落ちて、うん、M1 決勝わーって
見てゲラゲラ笑いながら見てお前いい加減しろっつって
ちょっと心を入れ替えてほしいなと思います
ね。ちょっと冗談じゃないですね、はい、でも俺何も言わなかったよ、うん、本人には、うん、言わなかったけどこいつは決勝いけないんだろうなって
もうなんとなく分かります、
うん、中松とか
うん、
吉村とかは悔しそうに見てるわけ。
吉村たちは何回戦だったんだろう。
マホダッシュとかね、
まあ、2回戦ぐらい2回戦、
うんうん、でも絶対あそこに立ちたいみたいな、
うん、
わらふじね口笛なのなんかも特にそうですけど、うん、ちくしょうと思う、うん、誰かなあそこ、うん、このネタ持ってきたかとかいう見方はしてるんだけど、
うん、
ウォーターズの塔だけ、うんいやいやいやいやいやいやいやいや面白かったですねやめちまえバカタレそれでわかるよね、
うん、もうね、うん、なんとかならんかなとは思う。
素人かと
何で取ったんだろうなあいつら、
うん、何も言わなかったけど、うん感じてほしいなと思って。
そうですね、どっかから耳に入るといいな
と思
います
、うん、耳に入るといいですけど、
もうちょっと気合を入れてほしいなと思います、
ねうん、さあそれでは参りましょう。サンドウィッチマンザラジオショーサタデースタートです。